今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今週は8月24日、愛酒の日。お酒をこよなく愛した歌人和歌山牧水の誕生日が8月24日であることにちなんで制定された記念日です。というわけで今週はお酒にちなんだ楽曲アルコールソング特集をお送りしたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎の妹の竹迫ゆいです。
甲本敦史です。
竹迫凛太郎のピンチヒッターとしてこの二人でお送りします。今週は8月24日が愛酒の日ということにちなみまして、アルコールソング特集をお送りします。今回は久々にブラックミュージック一色の選曲となっていますね。ではまず一曲目ですが、これは古い楽曲です。エイモス・ミルバーンでワンスコッチ、ワンバーボン、ワンビアをお聴きいただきました。この人は1940年代から活躍する R&B 歌手でして、1950年代にバッドバッドウイスキーという曲が全米 R&B チャート1位に輝いたことをきっかけに、アルコールソングを立て続けに発表しました。今回おかけしたワンスコッチ、ワンバーボン、ワンビアはその最終章となる楽曲で、1953年に発表され全米 R&B チャート2位を記録しました。今回お聴きいただいたのはその1953年のオリジナルバージョンではなく、1963年にモータウンより発売された彼の生前最後のオリジナルアルバム The Return of the Blues Boss に収録されたリメイクバージョンでした。2013年にモータウン R&B ベストコレクション1000シリーズとして、このアルバムが日本で世界初 CD 化されまして、ドクター竹迫もすぐ購入し、ずっとかけるタイミングを見計らっていたようです。実は先日オリジナルバージョンが収録されたアルバム Let's Have a Party もオールデイズレコードから発売されたんですよね。今回はタイミング的にこの放送に間に合わずモータウン版が選ばれましたが、いつかオリジナルバージョンもかけてもらいたいですね。さて、それでは2曲目に行ってみましょう。次はソウルレジェンド、オーティス・レディングです。オーティス・レディングは1967年12月に飛行機事故により命を落としてしまいますが、その直前までレコーディングが行われていました。次のアルコールソングはオーティスの死の翌年である1968年に発表された楽曲です。それでは行ってみましょう。1968年、アルバム The Immortal Otis Redding より、オーティス・レディングでシャンペン&ワインをお聴きください。はい、オーティス・レディングでシャンペン&ワインをお聴きいただきました。この曲のようにアーティストの死後、未発表作品がリリースされるというケースはよくありますが、それについては賛否両論があります。反対派の意見としては、未完成であったり アーティスト側が納得せずにお蔵入りしていたような作品を本人の許可なく世に出すというのはいかがなものかというもので、賛成派の意見としてはアーティストと深い関わりがあり音楽的理解を十分に示している権利者がファンを喜ばせるのに十分な内容の作品であると判断すれば発表する価値があるというものです。ちなみにドクター竹迫の意見は反対寄りとのことでした。ドクター竹迫が言うには、作品というのはああでもないこうでもないと試行錯誤した末に生み落とされる非常にデリケートなものであり、没になったものにはそれ相当な理由が必ずある。第三者が没テイクを気に入ってリリースすべきという意見が出ることもあるが、それはどこまで行っても第三者の意見であると。アーティストというのはその言葉通り腐っても表現者なのだから、自身の価値判断の及ばないところで勝手に作品がいじられるのは原則としてあってはならないということらしいです。ただ最後に、個人的には死後に関しては残された人々が一人でも多くハッピーになれるような選択肢を選んでくれるのなら煮るなり焼くなり好きにしてもらって結構と付け加えていました。ビッグアーティストになると利権やお金が絡むので結構こういう問題はドロドロしていそうですね。まあそれはさておき、このオーティス・レディングの作品に関しては天国のオーティスがどう思っているかはわかりませんが、生前の諸作品と比べても引けを取らない素晴らしい内容です。その後様々な方面から高い評価を受けていることからもその良さが伺い知れると思います。そんなこんなの一曲でした。それでは今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネームちゃんこにさんからいただいております。
はい。
毎日暑すぎて毎日飲みすぎて夏なのにダイエットできません。どうしたらいいでしょうかとご相談をいただいております。
はい。
ゆうさん、どうしましょうか。この方、飲みすぎてしまってダイエットができないと言われてますけれども。
もうじゃあ、走るしかない、
ね。やっぱ走るのが一番だと。
そうですね。飲んで食べたらもう走るしかないです。
ゆうさんは結構夏は飲んだり食べたりとかする方なんですか？
結構もう毎日のように飲むし食べるので、
うん、
もうその分、やっぱ毎日朝、10キロぐらい走って、もうそれでプラマイゼロかなって自分で思ってるので、もう
それがしっかり走って相殺するわけですね。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
はい、
じゃあこの方も、もうしっかりもう10キロ走っていただければ、
そうです。もう全然。しこたま飲んで、しこたま走っていただければもう大丈夫です。
大丈夫ということで。なんで、ちゃんくりさんしっかり走ってください。
はい
はい続きまして、ラジオネーム、イーグルさんからいただいております。
はい。
竹迫さん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しみにしています。はい、この頃ずっと暑いですね、
うん。
私は朝晩と庭の水やりをしているのですが、これだけ暑いと倒れそうで大変です。
うん、
お二人は庭いじりはお好きですか？何か家庭菜園などされたことはあるのでしょうか？教えてください。といただいております。
はい。
ゆうさんはそういう庭いじりとか菜園系は興味とかあるんですか？
いや、私自身は正直あんまりそんなないんですけど、友人が、結構、自分のベランダとかにたくさん観葉植物とかそういうのを、買ってきたりして育ててる人がいるんですけど、まあ、そういうのでも見てて素敵だなと思います、ね、
やっぱり綺麗だったりしますよね、
はい、そうですね。
どの小さな花とかそういうのをね、
結構サボテンとかそういう観葉植物とか、
あ、可愛らしいですね。
そうです、そうです、
ね、
はい、そうなんです。
ご自身ではそんなにする方ではあんまりない、なんかトマトとかナスとかそういう菜園系とかでもだったら、
トマトはあんまりいい思い出がなくて、
うん、何かあったんですかトマトに
小学校の時に、
はいはい、
みんなで育てようトマト、一人一人、なんか種をもらって、
よくありますよね、
はい、それを、まあ、してたんですけど、
うんうん、
私一人だけ双葉すら出なかったんですよ、うん、なので観察日記が書けないっていう
もう毎日毎日土しか書けないっていう、
そうです、そうです、同じ風景だったのでさすがに怒られると思っても、うんうん、友達のを見てこう書いて、う
ん、あ、パクったわけですね、
怒られるっていう
やっぱ怒られたんです
そうなんです、なので、
あ、なるほど、
ちょっと向いてないのかな、
あ、なのかもしれないですね、それはね、
はい、そうですね
わかりました、
はい
続きまして、ラジオネーム、ドクター42さんからいただいております。
はい。
こんばんは。私は今年で28歳になるのですが、はい、小さい頃から母親に女手一つで育ててもらいました。しかしこれといった親孝行ができていなく、うん、親が元気なうちに何か思い出に残ることをしたいと思っています。
うんうん、
今の有力候補は旅行なのですが、うん、国内で親子で行くのにおすすめなところはありますでしょうか、うん、ぜひよろしくお願いしますといただいております。は
い
は
い、うん、
いいですね。いいですね、お話ですね。
はいはい、
どうでしょう、家族で行くんだったら、親子で行くんだったらどこがいいですかね。
やっぱりもう沖縄ですかね、うん、
ああ、やっぱり沖縄ですか。まあ、竹田コケといえば沖縄になるんですかね。
はい、沖縄ですかね、やっぱ
沖縄どういうのがやっぱ売りというかいいなと思うんですかね。
まあ、
いっぱいあると思うんですけど、うん、
とりあえず、まあ、今週もこのアルコールソング特集にちなんでじゃないですけど、
そうですね、うんうん、
お酒が美味しいっていう、泡盛にオリオンビールに、
オリオンビール美味しいのありますね。
そこと、あと、まあ、人柄がみんなもう優しいっていうか、
温和、うんうんは
あはあ、な人が多いですね。
ああ、なるほど。もうおおらかな、こう、
そうです、そうです。
人を受け止めてくれるような。
はい、そうです。
あ、
何においてももう、
うん、
なんくるないさーって
言って、はいはいはいはい。
そういう優しさですかね。
うん、
人柄にも惹かれるっていう。
ああ、そう、旅行でいた旅行者の人にもそういう、
そうです、そうです、
気持ちで。
すごい優しい。
ああ、なるほど、
はい。
それはいいですね、
はい。
沖縄温泉とかはないんですか、それ。
温泉あるんですかね、まあ、あるのかな。
うん。うん、まあ、温泉入るんだったらむしろ海に入るような感じの方が。
暑いですしね。
そうですよね。綺麗な海、目の前にありますからね。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。はい、じゃあ、ぜひ温泉じゃなくて、ね、沖縄を行ってみていただきたいと。
温泉でもいいと思います。
すいません、僕のあれでしたけど、はい、お勧めしたいと思います。
はい、そうですね、
はい、ではこういうところで今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、アルコールソング特集ラストの楽曲です。最後はドクター竹迫が最も好きなブラック系アーティストの一つ、アイズレイブラザーズです。そのアイズレイブラザーズが1971年に発表した9枚目のアルバム、Giving It Back からの選曲になります。後に3プラス3でロナルド・オーケリー・ルドルフに加えて、アーニー・マービン・クリス・ジャスパーの加入が正式表明されるわけですが、このアルバムでもうすでにこの6人が揃っているんですよね。つまり、Giving It Back はアイズレイ黄金時代の序章的な立ち位置の作品と言えるのかもしれません。このアルバムは全曲他人の曲のカバーで構成されており、アイズレイ視点でブラックミュージックの要素があると判断されたロック曲が主に選択されています。後にサマーブリーズなどオリジナルを超えるようなカバーを多く発表するアイズレイならでは審美眼が光っています。次はそんなギビンイットバックの中からスピルザワインをお聴きいただきたいと思います。原曲はエリック・バートン&ウォーで1970年全米3位の大ヒットですが、ドクター竹迫的にはアイズレイバージョンの方が好きとのことです。それでは行ってみましょう。1971年のアルバム Giving It Back よりシングルカットもされ全米49位、全米 R&B チャート14位まで上がるスマッシュヒットを記録しました。アイズレイブラザーズでスピルザワインをお聞きください。この楽曲でちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見られる。町の保健室、甲本薬局。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。 828@fmkurashiki.com までお寄せください。お便りお待ちしております。
というわけで、今週のアルコールソング特集はこれにてお開きです。来週は8月31日、暦上でもう夏は終わりです。というわけで、次回は夏の終わりの楽曲エンドオブサマーソング特集をお送りしたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫由衣と
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。